生みの親より育ての親っていう言葉がありますね。これは非常に含蓄の深い言葉で、現在の科学の研究の多くがですね、これに注がれていると言ってもいいぐらいの割合なんですね。しかし私はいつも思うんですけども、日本の神っていうのがですね、あたかも昔その日本人の古代の人がですね、それが分かっていたような決め方って言いますかね、性格っていうか、そういう設定をしてるっていうのにも本当にこう今から20年ぐらい前にびっくりしたことがあるんですね。っていうのは、日本には宗教、いわゆるヨーロッパで定義された宗教っていうのはないんですね。これは宗教がないんじゃなくて、よく日本人が私、あなたはどういう宗教ですかって、私は無神教で、無神っていうか別に宗教ないんですっていうふうに答える日本人って多いんですけど、これは本当は間違ってるんですよね。日本っていうのは言えば西洋風にちょっと言えないんですよ。定義が違うんですね。宗教というのはもともと違うんですね。神道も含めて。日本の宗教っていうのは日本教っていうか日本教っていうのもつけちゃおかしいんですよ。日本人の考え方っていうんでいいんですね。それはですね、自分を作ってくれた人を神とすると、これが日本の宗教なんですね。自分の作った人っつったら、まず作ったものっつったらまずですね、自然ですね。その一番は太陽でしょうね。それから二番が月、地球そのもの、海、山、川、こういったものが岩石、こういったものですね。それから動物ですね。狼とか鹿とか、虫のミミズまで、そういったものですね。そういったものがなければ人間というのは存在できませんね。魚も含めて。ですから自分を作ってくれたものっていうのは太陽とか、そこから始まってミミズまで、ずっと周りのものが神様なんですね。だって自分を作ってくれたんですから、やっぱり神様でしょうね。どんな偉い人よりか偉いですよ、それは。それが自然を神とするということなんですね。ですから岩にしめ縄を張ったりですね、太陽、お天道様の下では嘘をつかないとか、これも日本だけの、信仰っていうんですかね、太陽に手を合わせるなんていうのは、これは信仰に近いんですけどね、そういうことなんですね。それでもう一つは自分の祖先ですね。自分に祖先がいなければ自分は生まれてないわけです。祖先をあんまり遡るとアメーバとかですね、ゾウリムシとかなっちゃうんですけど、単細胞生物ですね。そこまでは遡らなくていいだろうと。哺乳動物ぐらいからでいいかなってなことで、一つはその動物の世界、植物の世界。植物もいなければ人間いませんからね。だけど、それは自然の方に分類されておりまして、自分の祖先というと人間に限ってるんですね。で、人間っていうのはどのくらい遺伝子が混ざるのかっていうのは簡単に計算ができるんですね。親が2人で、親の親が4人ですから、親の親の親が8人ですから、これは2の N 乗っていうことになるんですね。ちょっと2の N 乗って難しいですけど、 N がどのくらいあるかでね、2の2乗っつったら4なわけですね。それで2の例えば5乗っつったらですね、だから5代遡ると親は32人になるわけですよ。5代遡ると。で、10代遡ると、つまり300年遡るとですね、親の数は約1000人、1024って数字はなるんですけど、1000人になるわけですね。10代遡ると、そうすると大体1代が30年ですから、1000年っていうと30代ぐらいなんですね。33代って言ってもいいんですけど、30代ぐらい。そうするとどのくらいかというとですね、これはものすごい数で10億人なんですよ。ですから、日本の人口ってはだいたいもともと2000万人とか3000万人ですから、1000年前、1000年前ですね。1000年前というと、西暦1000年、紫式部とか平安時代の終わりですね。貴族文化の終わり、その頃の人たちのうち、我々はですね、10億人の親と親からできてるわけです。もちろん10億人いないんですから、ですからダブって、こう親がダブっていくんですね。ということは 日本はだいたいそうですね、1万年前ぐらいからはっきりとした形をとっておりましたから、まあ、3万年前つってもいいんですけど、1万年前とすればですね、1万年前つうともう天文学的数字になるんですよ、親の数は。ってことはどういうことかっていうと、我々は遺伝子がほとんど一緒ってことなんですね。全員が兄弟なんですよ。実は日本人って全体が兄弟なんですよね。ですから黒い髪を持ち、割合ちょっと黄色めの皮膚を持ち、それから背の高さがこのくらいとか、足の長さはこのくらいとか、腸の長さはこのくらいとかですね、こういうものは消化しにくいとかですね、まあ、そういう全体的な日本人っていうのができるわけですね。でこれは先ほど一番最初に言いましたように、現在の科学ではもう最先端なんですね。遺伝子の共有性、まあ、人間というのは遺伝子は 99.9% 共有していると、あとの 0.1% で差が出ると、民族の差とかですね、そういうのが出ると言われてるんですが、まあ、同時に今ものすごく研究されてますから、今あんまり結論出すのがちょっと早いんですね。つまりその人間の形とか性格とか、まあ、いろいろありますが、そういったもののうち環境に左右されるものってのはすごく少ないと言われてますが、しかしまだ研究途上なんですね。ですから今の段階であまりこう共有がどのくらいかっていうのは言えないので、僕はだいたい 99.9 以上は共有してますからねなんていうのはですね、まあ、研究途上の時にあんまり断定的なことを言うとですね、誤解を与えますので、まあ人間は、例えば日本人は遺伝子の多くを共有しているというぐらいに言うのがむしろ正しい言い方かもしれないんですね。でそれは何かっつったら、実は自分が誰から生まれたというよりも、その日本人であるとか人類人間であるということ自体でほとんど、子供と一緒だって、親戚と一緒だってことなんですね。ですから生みの親より育ての親ってのは当たり前で、その産んだ遺伝子っていうのは隣の、あ、親戚なら親戚の甥っ子とか、もっと遠い離れた人たちと自分の子供っていうのは もうほとんど同じと言っていいわけです。で、したがってもちろんその後育てた方が、育てた、ね、年限の方が愛情も湧くしですね、性格も似るしですね、いろんな点で似るんですね。その意味では生みの親よりまさに育ての親なんです。これは生みの親より育ての親っていう表現が少し不適切かもしれないんですね。生みの産んだ子供はほとんど同じと。だからまあ親子の愛情は育てることによって作られると、こう言ってもいいんですね。まあ、だから日本の神というのはそこがよく分かっていたってことですね。まあ、言ってみれば、女性の寿命なんかをいろいろ研究してもですね、子供のいる人といない女性というのはほとんど同じようなその人生を送るんですよ。その見かけは違いますよ、子供がいる親は一生懸命お弁当を作るとか、そういう見かけは違うんですけども、全体としては同じなんです。ですから寿命も同じなんですね。だからそういう点ではまさに生みの親より育ての親であって、それが分かっていたのが日本の神様であり、まあ、自然崇拝とそれから祖先崇拝と、この2つで成り立ってる。だから日本がヨーロッパとか中国の神様と圧倒的に神の概念が違うのは、人間が死んだら神様になるんですよ、日本の場合は。ところが例えばキリスト教なんかですね、死んだって神様は神様なんですよ。いくら神人間は死んで偉い人でも、まあ聖人ぐらいには列せられますが、神様にはならないんですが、日本はですね、日露戦争で戦った乃木将軍、いや神様だと、いや、あの人は神様かどうか分かりませんよ。だって評価は2つに分かれてるわけですよ。僕は乃木将軍を評価してますけども、乃木将軍はポンコツでね、日本人の兵隊の多くを殺したっていうふうに評価してない人もいるんですよ。だけどもやっぱお亡くなりになったら神なんですね。ですから日本には信仰の自由とかないんですよ。なんでないかって言ったら、神様というものの概念が違うんで、信仰という概念も違うんですね。ですから日本人は、この前アメリカ人と話しました、アメリカ人が、日本人は素晴らしいと、なぜかって言ったら神様がいなくても道徳が守れるって言うんですよね。神様以外に何を基準にしてんのって聞かれるわけですけど、それは日本の神、自然の中に自分は生きている、だから感謝しよう、祖先の の結果私がいる、だから祖先にも感謝しようということなんですね。それがもう日本人の心の中には非常に強いので、まあお釈迦様でもいいんじゃないの、イエス様でもいいんじゃないの、ムハンマド、つまりマホメットも多分素晴らしい人なんでしょうねと、孔子様、これも偉いんでしょうねと、みんな偉いですよと、私よりか少なくとも偉いですから、まあ尊敬はしてますねっていうことになると。これはですね、だからその信仰の自由っていうのは、一神教みたいな この宗教じゃなくちゃいけないっていうのは非常に堅苦しいものはそうなんですね。それから道徳も日本の場合はお天道様の元では嘘をつかないって、こういう道徳なんですね。ですからノーベル賞をもらった文学作品でカミューの異邦人とありますけど、それを見ますと非常にこうヨーロッパ的な宗教概念と道徳というものが極めて鋭く表現されております。ですから世界的には日本はマイナーですから、マイナーな存在ですからね、こういったことについて、まあ、あのカミューの異邦人が文学賞、ノーベル文学賞を取るわけですが、私から言えばね、ちょっと傲慢な言い方なんですが、ちょっと神の概念が甘いんじゃないですかと、ちょっと言いたくなると、まあ、こんな感じですね。